達磨という坊さんは足の腐るまで座禅をして済ましていたというが、たとえ壁の隙からツタが入り込んで大師の目口を塞ぐまで動かないにしろ、寝ているんでも死んでいるんでもない頭の中は常に活動して、確念無償などとおつな理屈を考え込んでいる。儒家にも正座の工夫というのがあるそうだ。これだって一室のうちに閉居して安閑といざりの修行をするのではない。脳中の活力は人一倍盛んに燃えている。ただ外見上は至極鎮静短縮の体であるから、天下の煩悩はこれらの知識巨匠をもって昏睡下士の要人とみなして、無用の長物とかごくつぶしとかいらざる無謀の声を立てるのである。これらの煩悩は皆形を見て心を見ざる風なる資格を有して生まれついたもので、しかもかの多田良三平君のごときは形を見て心を見ざる第一流の人物であるから、この三平君が我が輩を目して漢詩傑同等に心得るのももっともだが、裏部落は少しく古今の書籍を読んでやや事物の真相を返し得たる主人までが船舶なる三平君に一も二もなく同意して猫鍋に胡椒を差し挟む景色のないことである。しかし一歩退いて考えてみると、書くまでに彼らが我が輩を軽蔑するのもあながち無理ではない。体制は理事にいらず、陽春白雪の詩には忘るもの少なしの例えも古い昔からあることだ。携帯以外の活動を見るあたわざる者に向かってこれの好機を見ようとしゆるは、坊主に髪を言えと迫るがごとく、マグロに演説をしてみろと言うがごとく、電鉄に脱線も要求するがごとく、主人に辞職を勧告するごとく、三平に金のことを考えるなと言うがごときものである。筆記を無理な注文に過ぎ、しかしながら猫といえども社会的動物である。社会的動物である以上はいかに高く自ら評知するとも、ある程度までは社会と調和していかねばならん。主人や細君やないしおさん三平連れが我が輩を我が輩相当に評価してくれんのは残念ながら致し方がないとしても、不明の結果皮を剥いで三味線屋に売り飛ばし、肉を刻んでタタラ君の膳にのぼすような無分別をやられてはゆゆしき大事である。我が輩は頭を持って活動すべき天命を受けてこの娑婆に出現したほどの古今来の猫であれば非常に大事な体である。千金の子は同水に挫折とのことわざもあることなれば、好んで蝶舞をそうとしていたずらに我が身の危険を求めるのは単に自己の災いになるのみならず、また大いに天意に背くわけである。猛虎も動物園にいれば本当の隣に京を占め、黄岩も鳥屋に生け捕られれば数形とまな板を同じうす。要人と愛護する以上は下って要病と課せざるべからず、要病取らんとすればネズミを取らざるべからず、我が輩はとうとうネズミを取ることに決めた。